先が見えないこの時代、新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やこれからの時代をリードしていくスタートアップ企業のトップをお迎えし、未来を切り開くためのヒントになるお話をお伺いします。今回は株式会社高木製作所代表取締役社長寺町康明様にお話を伺います。自動車のあらゆるプレス部品を設計生産している高木製作所は、自動車業界で小型プレス部品といえば高木製作所と言われ、信頼と実績で創業130年を超える歴史を誇ります。大きな特徴といえるのが高木式生産システムと呼ばれ、自社開発の設備と独特な生産方法です。通常1ヶ月かかる作業を最短1週間に、特許技術で大幅なコストダウンにも成功しています。製造している部品の種類は数万点、国内はもちろん海外にも展開、まさに世界の自動車の品質を担っています。小さな部品で世界に挑み続ける高木製作所の技術力の根底にあるものとは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社高木製作所代表取締役社長寺町康明さんにお話を伺います。寺町社長、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
高木製作所は数万点もの自動車の小型プレス部品を製造されているということなんですが、プレス部品は一体どのようなもので、車のどこに使われてるんですか。
はい、我々プレス部品というのはいわゆる鉄板、はい、あとは、アルミ板をですね、まあ、大体 0.5 ミリから、2ミリぐらいのものをメインに、大きさといたしましては、うん、親指の先ぐらいのちっちゃいサイズから、うん、一番大きくても、両手のひらに乗るぐらいのサイズの部品を担当させていただいております。で、まあ、どこについてるかといいますと、はい、割と機能を持ってるというよりも、うん、物をつけるための補助部品ですとか、まあ、補強のための部品が多いんですが、まあ、分かりやすいところで言いますと、はい、ガソリンを入れる時の蓋ですね、はい、フューエルリッドと言いますけど、まあ、ガソリンの蓋ですとか、そういうものが、イメージしていただきやすいと思います、うん、あとは、まあ、フードボンネットですとか、トランクを開けていただいて覗き込んでいただくと、うん、まあ、いろいろついてるというような部品でございます、うん、
でそんな中、創業130年を超える歴史がありまして、金型を起こしてプレス部品を作るメーカーとして確固たる地位を確立されました。これをちょっと冒頭でご紹介したんですが、単納機で対応できるシステムを構築された、はい、これが高木製作所の最大の強みですか。
そうですね、まあ、システムと言われるほどのものではありませんけれども、はい、まあ、通常、まあ、お客さんから部品の図面をいただいて、まあ、金型を設計して、トライをして生産するまでに、まあ、1ヶ月前後、まあ、長いものは 2,3 ヶ月かかるものもありますけども、うん、我々は、まあ、部品によっては図面をいただいて、はい、製品を完成させるまでに、まあ、9日から1週間、もう早いものでは過去4日5日の実績があると聞いてますけども、うん、まあ、そういうふうな形でお客さんに提供できる仕組みを持っているということです、うん、
それだけ同業他社さんと比べてスピード感があればですね、まあ、駆け込み寺じゃありませんが、困った、なんとか何月何日までにこれだけの部品がいる、高木製作所に駆け込めっていうケースもあるんじゃないですか。
そうですね、時々そういうお客様からの声がありますし、はい、逆に言いますと、まあ、社内的にもそれをやるのが我々の、うん、まあ、武器というか強みの一つなもんですから、まあ、私としては他の仕事を差し置いてもとは言いませんけども、そういう声にはですね、まあ、必ず応えるようにということは社員にもお願いをしてます、
はい、大変この部分を言葉で説明するのは難しいかと思いますが、最短1週間まで、1ヶ月かかるもの1週間まで縮めた、そのシステムをちょっと教えていただけますか。
そうですね、大きく言いますと、金型というのは、まあ、設備単位でですね、うん、まあ、プレスというのは外径を抜いたり絞ったり穴を開けたり形状を作るわけですけど、まあ、何工程かある金型を一つの金型で作るんですが、うん、まあ、我々の場合は1工程ずつを金型を分割して、しかも、まあ、定型の形にある程度設定をしておくと。それと、従来金型についている部品というか金型の構造の一部をあらかじめもう設備の方にくっつけときまして、本当に金型の製品の形状になる部分だけを 生産すると、うん、しかもその生産するものも、まあ、大小5つのパターンに区別をしておりまして、はいはい、まあ、金型を作るための部品ですとかそういうものをあらかじめ用意しておいて、もう形状が決まったらすぐ、加工に入れるようにと、うん、まあ、その辺の、段取りが非常にシンプルになっているということによって、うん、まあ、早く対応できるということになっています、う
ん、あ、なるほど。あらかじめこういうオーダーが来たらそのオーダーに近いものがもうあるよと。
そうですね、あの形状に近い寸前のものまであって、うん、あとはその形状に合わせて、まあ、金型を機械加工して彫っていくということですね、うん、しかもあの過去の経験があるもんですから、うん、こういう形状のものはだいたいこうだろうという知見があるもんで、うん、まあ、その辺を活かしながらですね、工程数や、まあ、金型の設定を決めていってすぐ加工に取り掛かるというのが、最大の特徴だというふうに思ってます、う
ん、なるほど。まあ、大手例えばこういうのでもそこまで作るとなると納期間に合わないんです、高木製作所としてはこれだったら納期に間に合わせられます、だったらじゃあそれでお願いしますと、そういうやり取りもあるんですかね。
あのですね、あのもともとプレス品っていうのは、まあ、自動車かなり車体に全体使われてますけど、はい、まあ、ちっちゃい部品っていうのは割と外注さんにお願いしてることが多くて、その外注さんの中で、まあ、何社かある中で特に特急の時は高木というふうに、まあ、お読みしていただいているという形です、
うん、あ、そうですか。さあそんな中ですね、なんとあの創業130年を超える歴史をお持ちなんですが、短納期に加えてニーズに合わせた少ない生産量で低コストで製造対応されています。で、短納期低コスト高品質、この3つがセールスポイントということなんですが、この3つを高い次元で維持するのは大変ですよね。
そうですね、うん、まあ、あの短納期ですとか低コストはある程度仕組みが出来上がれば、はい、あの維持しやすいと思うんですけど、やはり高品質というのは部品がそれぞれ変わりますし、お客さんの要求も変わってきますし、当然我々の、まあ、設備が変わったり、まあ、検査を含めてですね、人が変わったりということで、やっぱり高品質を維持するのが特に大変だというふうに思ってます、うん、とりわけあの、まあ、国内もそうですけど海外ではですね、まあ、そういうところにしっかり人材育成等をやっていかないと、うん、維持できないというか、うん、すぐ悪くなるという状況になると思ってます。
なかなか、まあ、海外にも拠点をお持ちですが、日本のものづくりに対するそのソウルな部分、魂の部分というのはこれなかなか海外でね、あの教育していくのは難しいんじゃないですか。
そうですね、まあ、やはり我々の会社いくつかこうピンチのタイミングがありましたけど、はい、やはり海外展開させていただいて6カ所海外にございますけども、うん、それぞれの拠点で、まあ、いろいろ特徴はありますが、あのその部分をですね、特にローカルのメンバーの皆さんに分かっていただいて同じ思想でやるというのに大変苦労してます。
そうですよね、
実際はまだあの日本からの支援者等がですね、手取り足取りしてるしなきゃいけない、まあ、工場もありますし、うん、まあ、ローカルの方が工場長ですとか、まあ、役員等で育ってくれてる地域の工場もあります。
アメリカ、カナダ、中国、インドネシア、グローバルに展開されております、自動車業界全体が今大きな変革期を迎えています。高木製作所の今の課題、そして未来への展望をお聞かせください。
はい、あのまあ、課題といいますか、先ほどもちらっと言いましたけれども、あの、まあ、海外6カ所あと国内にも7拠点ほど工場ございますけれども、やはりそれぞれを、日本の本体の拠点である岡崎と同じレベルにやろうと思ったときに、まあ、設備や仕組み等は同じものを持っていけてもですね、やはり、うん、あの人という面がですね、あの大変難しいというふうに思ってます、そういう人が人材が揃う前に、まあ、お客さんの展開に合わせて海外展開をしたということもあるもんですから、なかなか、まあ、身の丈を少し超えて、展開した部分がございます。まあ、それをいかにキャッチアップして、まあ、日本がまあ、最先端ならばそこにまずは追いつく、逆に言いますと海外の方からですね、いろいろ日本に刺激を与えてもらえるように、早くなればいいなというふうに思ってます。
うん、社長、あの非常に昭和感ある言葉ですが、ものづくりは人づくりってよく言いますよね、昔からね、はいはい、やっぱりそれは時代変わってもそうですか。
そうですね、まあ、設備はね、うん、まあ、もちろん保全ですとかメンテナンスはしなきゃいけませんけども、やはり根本的には、うん、まあ、ものづくりだけじゃなくて、あの会社の経営というかですね、まあ、いろんなセクションございますけど、うん、基本的にはやはり人がかなり重要だなというふうに思ってます。
うん、そうですか。はい、ファンを作るという社是がね終わりなんですが、一方で社長ご自身の教訓とか 大事にしている言葉があったら教えていただきたいです、
はい、まずまあファンを作るという社税で、まあ、これは非常に抽象的で分かりにくいんですけども、はい、まあ、お客様や従業員のご家族、あとはまあご近所の方を含めて、まあ、みんなによく思ってもらいたいというかですね、そういう気持ちで、まあ、会社の社税がございまして、まあ、それに沿っていろんな判断をするときにですね、まあ、そういうことをやろうと思ってますが、個人的にはですね、まあ、座右の銘というほどではございませんけども、うん、やはり物事いろんなことが起きたときに最善を尽くそうというふうに、まあ、ベストを尽くすとちょっとかっこいいんですけど、やはりやれることを、に対して最善を尽くそうというふうに常に考えてます。
なるほどね。で、実は四字熟語もね、ちょっと教えていただいた、書いていただいたんですが、これなんてお読みすればいいですか？
これ鬼人転誘ですね。
鬼人転誘、いわゆる鬼誘に終わるという言葉がありますが、そうですね、はい、そういうことですか？
これは、私自身の座右の銘というよりも、杞憂に終わるために最善を尽くそうと、うん、
はい、
いろいろなこう取り組みを含めてですね、うん、そういうものに対して、まあ、結果的にそこまで考えなくてよかったじゃんというふうに終われるように普段から努めてると。だからこの、まあ、最善を尽くす一つのきっかけ、裏返しというかきっかけが、まあ、杞憂、杞人転憂という四字熟語が、まあ、私のある部分の性格をですね、まあ、打ち負かすと言いますか、うん、
なるほどね、
そのために、まあ、そういう形で書かせていただきました、
はい。まあ、人間大なり小なりありますが、必ず心配事は絶えませんし、
はいはい、
必ずいろんなリスクをね、
はい、
計算する生き物だと思うんですが、それを杞憂に終わらせるために最善を尽くしていこうよというお考え、はい、
そうですね、
ですね、はい、はい、わかりました。どうぞこの先もご活躍を期待しています、
ね、はい、ありがとうございます、
はい、素晴らしいものづくりを続けてください。
また今いろいろと2026年ですとか30年に向けて、まあ、いろんなこと考えてますんで、ぜひそれを実現させて、
はい、
まあ、自動車業界がですね、100年に一度の変革期というふうに言われてますけど、まあ、我々の居場所をしっかり確保して、まあ、身の丈に合った成長をしていきたいというふうに思っておりますので、うん、まあ、引き続きよろしくお願いいたします、
はい。本日は株式会社高木製作所代表取締役社長寺町康明さんでした。寺町社長、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。